チャと
ミナモンの
クルメライフ。
9月25日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとミナモンのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはミナモンと
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなどを盛りだくさんお届けします。
はい、そして私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマが
先週に引き続き、はい、Amazon プライムオリジナル作品。
長いね。
一回長い。
はい、ということです、はい。もちろんそれ以外の普通のお便り、略して普通おたもお待ちしております。
はい、お便りはメールアドレス、もしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは 854@tokyo854.com、854@tokyo854.com、すべて小文字となります。FM プラプラの方からはメッセージという項目から、宛先にクルメライフと書いてもらえますと、私たちにスムーズに届きます。よろしく。
どうぞ。
さてさて、はい、いやちょっと今週じゃなくて今月いろいろ賑やかだね。
そうですね、
うん、
なんか新しい風がというか、
うん、言うと思った。あたかしも新しい時なら風と来るんじゃないかみたいな。
風しかなかっただ
よね。
いろいろ悩んだ結果、
そうだよな、
このコマ何秒で考えた結果風しかなかった、
うん、いや私もそうだと思った。新しい風がね吹いてきたねみたいな。
かもしれない。
でもまあちょうどさ、
はい、
もう秋めいてきて今日も涼しいじゃない。
そうですね。
なんか今日のゲストさんもすごいなんか秋めいたね色の服を着ていらっしゃる
ねえ。素敵なお色味で
うんみたいな顔してるけど。まあね、じゃあ早速ゲストの方にもね登場していただきましょうか。はい、それではゲストの方どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、倉川智代です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ひょんなことから登場していただきました倉川さん。
はいはい。
ですけれども
来ちゃった。
そうなの、来ていただいたの。なんかね、先週ね、阿部ちゃんと荻野だったでしょ、
はい、
あのゲストに来ていただいて、
そうですね、
で今回も、まあ、声優つながりで来ていただいた倉川さんなんですが、
う
ん
う
ん、
はい、
まあ、もちろんねご存知でない方もたくさんいらっしゃると思うんで、
そうだな、
自己紹介をちょっと改めてお願いしてもよろしいですか。
はい、
私
SSP という事務所に所属しております、声優兼イラストレーターをさせていただいております倉川智代と申します。よろしくお願いします。
そう、これがねすごい私経歴だなと思ったのがね、
はい、
もともと倉川さんね、今の事務所に入られたきっかけが声優じゃなくてイラストレーターだ、イラストレーターさんだった。
そうだね、
そうそう
そう、
そう、イラストレーター枠で所属ってできるの？
できるみたいよ。
なんか、うん、その元々入るきっかけとして、うん、まあ、私イラスト描けるんですけどって、まあ、事務所がそもそもイラストレーターとか募集かけてて、
う
ん、入りたいですって言ったら、うち声優もやってるよって言われたんで、じゃあやる。
じゃあやってみようかなみたいな。
一石二鳥だもんね。
そうなんですよ。
わかる、
うん。だから始めたのはそんなに早くはないです。
うんうん、あ、なるほど、うん。
でもさ、すごくない？二足のわらじを履いてんだよ。
いやいやいやいや、なかなか難しいね。
そんな
現役のさ、そのうちね、こう自分が描いたイラストに声を当てるってことも、
あ、いいですよね。
やりたいですよね。
夢が広がるね。
うん、
いいわ。いや。本当ね、私その倉川さんと初めて出会ったのが、うん、実はまだここ1年ぐらいなんだけど、2年また経ってないもんね。
2年全然経ってない。
事務所に入ってから、おんちゃんが事務所に入ってからお会いしたという感じですかね、
うんうん、そうね、入ってからちょっと経ってからお会いしたよ、うん、いやこれも先週のゲスト そのお二人とね一緒なんですけど、まあ、あの久保園さんのねあのワークショップでね、
はいはいはい、
出会ったクラスメートですゆえ、
そうそうそう、
クラスメートというのかな、
まあ、クラスメート
チームメート
チームメート
同志
同志なのよ。チームメートとして会って、
うんうん、そうなんですよ。
あのまだ1年も経ってなくてさ、かつさ、うん、本当に何だろう、ここまで馬が合っちゃう人ってなかなか珍しいよねみたいな。
すごいね、運命的な出会いを したのね。
うん、でもぶっちゃけさ、ミラモンもなんか同じようなことを感じない？
まあまあまあまあ、
この方ちょっとマインドギャルだなって
そう、ずっとずっと言われるんですよ、
うん、
みんな友達イエーみたいな、
みたいな。
ギャルの方はもっと強い、
うん、いやいやいや、うん、十分強いよ
っていうかな、
うん、
じゃあいっか
じゃあいっか。なんかそのなんて言うんだろうね、軽いんだけど別にチャラいわけではなく、うんうん、
チャラくないチャラくない全然。
そうそうそう、なんかね、かつそれでさ、こんなさ可愛いお姉さんがイラストも描けるんだって知ったらさ、なんかギャップてんこ盛りだよね。
そうだね、
うん、
ギャップマルチタスクすぎて。
いやいや、そうそうそうそうマルチタスクだね。
マルチタスクかな嬉しいね、
うん、嬉しい、よかった
嬉しいね。
で今日はね、本物のね女子トークなんだよ。
そうです ね、
ね、先週はちょっとかっこ仮女子に来てもらってたからさ、
うん、そうですね、そうそうそう、今日はあのちゃんと生物学上は女子です、う
ん、ちゃんと女子だからね、うん、
生物学上はね任せてください
まあね、そんなこんなの我々の女子トークに来ていただいてありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ
改めまして、あの倉川さんとお送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあですね、ちょっと倉川さんのまあいろいろなね、ちょっと内面のこともそうなんですけど、
はい、
また深い話に入る前に、うん、ちょっとね、CM 挟んじゃいましょうか。
そうですね、
はい。はい、ただいまの時刻は2時7分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんと倉川智也です。
よろしく、
どうぞ
どうぞ。
さっさっさっさ、じゃあね、今回我々の番組のちょっとね、
うん、
名物コーナーが
名物
ありまして、うん、そちらからね、スタートしていきましょうかね。
行きたいと思います。ワクタメです。さて、こちらのコーナーはエンターテイメント業に関わらせていただいている私たちが、映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまで、いろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はい、今回はですね、うちらあのテーマ決めてるんですよ。
はい、
であの先週とね、うん、今週2週連続一緒なのが、うん、まあ、Amazon プライムオリジナル作品ということで、
アマプラね。
そうなの、うん、最近ネットフリーオリジナルだけじゃなくてアマプラオリジナルもめっちゃいろいろあるんですよ。
ある、
うん、でそれで先週はミナモンね紹介してもらいつつ、
はい、
なんかゲストのお二人にもこういう作品見てますよとかなんかいろいろね、うん、作品についてトークしたんだけど、うん、ちなみに倉川さん、なんか最近アマプラオリジナルで見てるのある？
ね、うん、私あんまり邦画は、
うん、
見ないんですけど、
最近同じだわ。
でもね、つい最近ね、うん、あれ見たよ、あの
何何、
なんかね、川口春奈さんの、
はあ、ははあ、
なんだっけな、白と黄色と、
はいはいはいはい、
あ、はいはい、
ハワイとパンケー
なん
け、
なんか私のあったあったあった
物語みたいな、
せやった。
そうを見ましたよ。
部屋とワイシャツと私みたいな。
あ、そうそうそう。
そんな曲なかった。
あるあるあるある。
でもなんかね、そうそうそう、で邦画はそれ見て、うん、どっちかというと洋画が多いから、それ洋画に関してはね、うん、アマプラ限定なのかな、わかんないけど、うん、あのラストサマー、
あー知ってる、
のドラマ版を見ました。
なるほどね、夏っぽいね。
夏でしょ。うん、夏終わるのにね。
いや、いいんじゃない、ラストサマー。夏終わるからなんか、うん、
面白かったよ
ね、え、うん、そっかそっか。まあね、私も実はあんまり邦画を見ないんですが、
うん、
あのアマプラオリジナル作品をねすごい中心的に見てるわけでもないのに、はい、でも、うんうん、ああもうだったらこれしかないって思って今回持ってきたのがね、うんうん、あの赤と白とロイヤルブルーです。
はいはいはいはいはい。
でこれさ、私一回さラジオで紹介したことある？
いや、
ないよね、まだね。
多分まだなかったと。
ないと思う。
ないと思う気がするんだけど。
だよね、
う
ん。なんかもうこんなにずっとラジオやってると何を言って何を言ってないのか分かんなくなってきちゃった。
もう自分がね、でもそう、
うん、
紹介したのも分からなくなるし、うん、もしかしたらむ、ね、おんちゃんが紹介してたかもなっていう、うん、
みたいな、ね、
のもあって、
あるやん。
あれみたいな。
そう。 そうだよ。でちょっと混乱したんだけど、まあ一回相談、一回紹介しちゃっててもいいや、これ名作だしと思って、私個人的にすごく好きだったので、
はい、
ご紹介しますね、
はい、
あの倉川さんにも見たいと思っていただけるように。
はい、待ってるよ。
はい、こちらの作品ですね、2023年の7月22日に公開されまして、アメリカの某批評サイトではですね 75% 以上の支持を受けていて、うん、一般視聴者の 93% という高い支持率も得ておりまして、うんうん、かつ続編も決定してるんですね。いやすごくいいんですよこれ。あのね、うん、一言で言ってしまうとですね、ボーイズラブの作品です。
はいはいはいはいはい。
いやあんまりね巷に知られてないんだけど、私ボーイズラブ作品が大好きでね。
いやわかるよ、うん、
美しいよね。
美しい
美しい。
そうなのそうなの。
わかる、みなもんわかる。
わかる。いやなんかさ、あんまりそんなに言ったことがなかったんだけど、うん、まあでもそう、最近ちょっと割と作品を紹介するついでに、
はい、
BL 作品割とちょっと話すようになったかもしれない。
そうね、
うん、じゃあこちらですね、作品のあらすじなんですけれども、
はい、
こちら実は原作が小説なんですよね、
うんうん
うん、あのニューヨークタイムズ誌ベストセラー小説が原作で、こちらですね、出てくる人物がアメリカ大統領の息子、
うん、
アレックスと、うん、イギリスのヘンリー王子なんですよ。
あ、へえ、
これなんかすごい組み合わせ。
いやすごいでしょ、
うん、
だからこの組み合わせでなんか何を感じてほしいかというと、やっぱりお二人の家柄のしがらみですよね、
うん
う
ん、
そうそうそう、絶対さ恋愛ものってそうじゃないですか、こう順調にくっつくやつよりは障害があった方が燃えるでしょ。燃えるよ、
ね、まあね、
すよすよすよ、うん、まあつまりこの二人がちょっと犬猿の仲なんだけれども、うん、割と幼い頃からね、やっぱりそのいわゆる行事とかでねよく顔を合わせてるんですよ、
うん、
でもなんかどこかこいつとは合わないなみたいなちょっとやっかみがあったりもしたんだけど、まああのあるねちょっとパーティーで2人で挨拶をしないといけなかったんだけど、
うん、
ちょっとね喧嘩した弾みでそのパーティーにあったどでかいケーキをねぶっ倒しちゃう。
あーね、
うん、わー何が起こってんだっつって、まさかアメリカとイギリスのね2人が喧嘩大丈夫国交みたいな、
まずいね、
まずいな、
まずい
ってなって2人は急いで実は仲良しなんですっていうことを証明するためにあの交流を深めていくっていう話なんですよ。
ケーキ倒しちゃったのに、
ケーキ倒しちゃったのに、うん、だからケーキを倒したままにして実は不仲なのかみたいに思われるとちょっとよろしくない、うん、ないじゃないですか、
ね、
ちょっとまあ、
ね、
いわゆる外分というか、うん、ね、なので仲良しになるために2人でこういろいろプライベートで付き合いを深めていくと、う
ん、はい、
まあ、お互いの見えなかったところが見えてくるんですよね。でかつやっぱ分かってきたのが、実はそのアメリカ大統領の息子のアレックスはあのちょっとどっちかというとあのより男らしさが強いタイプの性格で、
はいはいはい、なるほど、
であのバイなんですよね、
お
バイセクシャルのね、
はいはいはいはい、
女性とも付き合ったことあるし男性とも付き合ったことがあるよっていう、うん、だけどお相手のイギリスのヘンリー王子はあの実は僕は生粋のゲイなんだっていうのを、ね、
はいはいはいはい、
作中で告白するんですけど、まあね、なんていうか結ばれるべくして結ばれたなっていう感じは私はするんですけど、このね2人ね告白シーンがちゃんとあって、
うん、
なんかそのあんまりその告白シーンみたいなのって実は告白自体の文化が日本とかアジア系特有のものらしいんですよね。
あ、らしいね、そうそうそう、
向こう
は聞く聞く、
うん
う
ん、しないらしいんだよ告白って。
しないらしい。
なんかお互い2人でご飯食べたりお付き合いを深めていく中でちょっとなんかいいなって思ったら、うん、なんかそういう関係になるみたいな、
気づいたらって感じっぽいね、
うんうん、そうそうそう、うん、だから今回私このシーンいいなって思ったのが2人でちょっとなんか、うん、いわゆるパーティーにねこう一緒に行ってすごい盛り上がって楽しいってなるんだけど、うん、なんか途中ヘンリー王子が出て行っちゃって、うん、そのヘンリー王子を追いかけるんだよ、うん、アレックスがどうしたんだよつって楽しくないかみたいな感じで、うん、いや楽しくないことはないよみたいなでいろいろ話してるんだけど、なんかその恋愛の話になって君はなんかこう好きな人とはなんかどういうデートをするんだいみたいなことをアレックスが聞くんだけど、いや僕はね好きな人とはねデートみたいなそういう あの公なことってできないんだよっつって、はい、なんでだよモテるくせにみたいな言ってたら、いや そこであのヘンリー王子がアレックスにキスするんですよ。
そう
君にはわからないだろうなみたいな感じで、はいはいはい、そこで、まあ、いわゆる告白シーンといいますか、その2人がお互いを意識するようになるきっかけがそのシーンなんですよね、
はいはいはい、
いやそこが情熱的でとてもいいので、ちょっと私はそこのシーンめっちゃ好きなんですよね。雪がちょっと降ってて、
あーいいね、
いいですね、
なんか尊い、
そうなんだよ尊いんだよみんな、
美しいね、
美しく尊い作品だからさ、
うん、
なんかその作風もね、この作品いいなって思うのが、なんか私この言葉初めて使うかもしれないけど、ブリリアントなんですよね。
ブリリアント、
ブリリアントなんだよ一言で言うならば、
ブリリアント、
いや豪華とも言うんだけど、
う
ん、
そうね、
なんかそのなんつうんだろう、まあ、ブリリアントってほら立派なとか、
うんうんうん、
輝かしいっていう意味があるから、その言葉がぴったりじゃないかって思って今回使ってみた、ブリリアントの作品で
使ってみ
たとっても明るくてブリリアントないい作品ですよ。
はいはいはいはい
はい、でね、まあ、あとは2人ともね、でも結構すんなりくっつきます。
あ、そうなんだ、
うん、なんか最初アレックスはキスされた時にすんごいなんかちょっと動揺はするんだよね、
うんうん、
なんか俺はどう思ってんだろうヘンリー王子のことみたいな、うん、だけどなんか昔からこいつのこと苦手って思ってたその気持ちが実は苦手なんじゃなくて、こいつに対する何か執着があったからこそなんだろうみたいな、
はいはいはい、
うん、実は気にかけてたみたいな、
うんうんうんう
ん、なんか嫌よ嫌よも好きのうちみたいな
言うよ、ね、
状態になってたわけなんだよね
、はい、
それがくっついて、で2人ともこうイチャイチャしてるところもまあ最高なんですけれども、でもやっぱりね物語のやっぱ最後ら辺になって問題になってくるのが2人のやっぱ家柄と立場、
うん
うん、一番大変なのは王子だよね。やっぱその
そうね、
イギリス王室ってすごい歴史があるわけで、
そうね、
やっぱ王家の家柄に生まれた人ってやっぱ王じゃないですか、
うん、王ですね、うん、
だからその王という一国の立場の人間がゲイではダメでしょっていうのがやっぱあったから、
うん、
ね、なんかアレックスと付き合えて嬉しいんだけど、うん、でも僕はこれって一瞬のものなんだよねって、一過性のものに過ぎないんだって、僕は誰の、うん、誰か一人のものにはならないからっつって、
うん、
国のものだからって言って、うん、そこがちょっと切ない、
いやー、
ね、
燃えちゃう、
燃えるよね、だから燃えるんだよだから後半を見てほしいの。
なるほどね、
そうそうそう、みんなあの心配しないで、うん、最後はハッピーエンドです。
おー、
うん、
ハッピーエンド、
ハッピーエンド、だから続編が楽しみなんでしょっていう
続編
続編が楽しみなんですよ
日本語
日本語限りなく日本語なのにちょっとなんかインチキな紹介になってきたえ、結構みんなそういうさボーイズラブ作品ってなんか見てるものある、
うん、なんだろう、
うん、
見た気はするけどパッとは出てこないな、うん、アニメーションとか、
うん、アニメーションでも全然
漫画とかの方が多いかな、
うん、マジ結構見る、
あのね、
うん、
漫画で言うと、うん、最近ちょっと映画化とか結構前にも映画化したんだけど、
うん、
ね、日だまりが聞こえる
出た
っていう、
ほ
う、してますね、初め
て、結構その結構ピュアな恋愛なんですよ。あの一人の方が、
はいはい、
あの聴覚障害を持ってて、
うんうん、
あの聞こえるんだけどちゃんと聞こえない男の子、
うん、
大学生の男の子と、うん、もう一人がすごく元気な明るいみんなに好かれるタイプの男の子がちょっとずつちょっとずつこう惹かれ合っていくっていう、うん、この耳の障害も乗り越えて、
うん
で一緒にこう、
うん、
二人でね、もうこんなにキュンキュンしたの久しぶり
と、持てつ持たれつみたいな、
そうそうそうそう、わかる、いいよね、
あの作品好きよ、
いいね、
いいよ、
ちょっと今見たくなってきたもん久しぶりに、
絵がね、うん、綺麗だし、
そう絵綺麗なんだよね、やっぱこうさ絵が綺麗だったりさ作風で結構私も BL 作品に入ることが多くて、
うん、
そうなんですよ、やっぱりなんかね最近結構スポットライト当たるじゃない？
当たる
作品ね。
そうな
の。なんか昔と比べたらね、うん、結構なんか日の元で喋りやすくなった。
うん、日の元で、ね。最近ねなんか
迫害されてた言い方を
言いづらいじゃん。
ちょっとねなんか偏見みたいなのがね。
そうでしょ。そうよ。
最近はねハードル下がってきてるのもあるから。
下がってきてるね。昨日何食べたとかもさ、
うん、
あのあれはまだライトな方だと思うんだけど、
うんうんうんう
ん、なんかそのなんつうんだろうね、でもやっぱりこういい男同士が、うん、なんかこう穏やかに日常を過ごすっていうのがね、
うん、
多分あれ受けたと思うんだけど、
うんう
なんだ、でも限りなくやっぱ人間ドラマだったからね、うん、っていう理由があると思うんだよね。だからそういうのが目立つ作品が映像化されやすいのかな。
結構そのさ、うん、こう男女の恋愛ってなってくるとさ、うん、女の子同士の嫉妬とかなるけど、うんうんうん、男の子って正直すごいこう、うん、男同士で嫉妬っていうのがあんまりないかもしれないから、うん、
確かに割とあっさりしてるよね。
そうそうそう、だから結構男の子同士って難しいじゃない、うん、っていうのもあって、なんか男女の恋愛よりもより純粋に見える恋愛かもしれない、
うん、なんか分かる、
愛ってこういうものだよねみたいな
原点回帰みたいな、ね、うん、そう、原点回帰を BL 作品でするんですよ。
え、どうに、
いや、もう私個人的な意見だよそんな絵ってそんな絵って、まあ、うん、まあそうそうなんだけどね、うん、だから最近日の本で BL について話しやすくなったから、うん、今回ねちょっとこの作品を Amazon プライムオリジナル作品だし、はい、続編も決定してるから、うん、みんなこれは見るしかないでしょと思って、
うん、見るしかない、
紹介してみたんだけど、
見ようと思う、
不況です
不況された
はい、はい、あのぜひ吹き替えで見てください。
はいはいはい、は
い、いいと思います本当に。あの、いや、もちろんさ、うん、原音のね、あの役者さん方の、うん、そのいわゆる声とかセリフの言い方っていうのもいいんだけど、うんうん、吹き替えで聞くとなんかよりオタクが喜ぶというか、うん、ね、オタクが嬉しい、ね、そういう感じなので、
耳が幸せだね。
あ、耳が幸せですね、うん、あの目も幸せ耳も幸せというそんな作品なので、
最高です。
あと、まあ、なんだろうね、こう確かに作品自体めっちゃ短いわけではないんだけど、うん、もうね展開がサクサクサクサク進んでいくからこそ、うんうん、もうすぐ見れちゃうんですよ、
うん
うん、あっという間に終わっちゃうみたいな感じ、気づいたらって。
確かに、Amazon プライムのオリジナルって結構作品自体が短い目で作られてるから、
そうそうそう、
結構サクッと見れちゃったりはする、
ね、現代社会人に優しいね、
優しいね、
構成になってるので、
現代社会人に優しい構成、
忙しいじゃんな、
そうね、世の中の方お忙しいから、
せやで、
まあ、でも手短に結末をっていう、ねうん、風潮にはなりつつあるんでね、うんうん、
なりつつある、
なんかこう話数が少なかったりとか、
う
ん、1話が短かったりとかっていうところは結構ありがたいですけどね、
はい、ということで、うん、今日私がご紹介させていただいたのは、赤と白とロイヤルブルーという作品でございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、さあここでね、
はい、
ゲストの方に来ていただいてるので、あの、うん、ゲストの方にですねリクエスト曲いただいたんですよ。
ほう、
はい、倉川さんの、はい、一押しの曲をですね教えてくださいよ、は
い、言っちゃっていいですか。
どうぞ、
はい、
藤田舞子さんで恋に落ちて。
はい、ただいまお送りしました曲は藤田舞子で恋に落ちてでした。時刻は2時25分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんと
倉川智代です。
よろしく
どうぞ。
いい曲だね。
いい曲だった、
うん、これみんな3人してるもんね。
久しぶりに聞いた
でしょ、うん、久しぶりに聞いた、
今話してたんで15年ぐらい前の曲かな。
やっぱちょっと待って、ハマったの何歳だ。
怖い
怖い、待って、28から15引いて13歳か
みんな計算遅かった今
私は計算できないね、もともとな、うん、
このぐね、まあ、そのぐらいだよね、うん、多分ね、
そうそうそう、11ね、
そうそう、中学
前後ぐらい。我々を狂わせ、いや、我々か分かんないんだけど、私を狂わせたのは、あの乙女糸作品、乙女糸シリーズの乙女ゲームの作品なんですよ、うん、オタクをだいぶこじらせたのが、
はいはいはいは
い、あの頃いろんなものをやった。
そう、あれでこじらせた人いっぱいいると思う。
いっぱいいるよ、そりゃ。てか私ね、この前ね、びっくりしたんだけどね、ほら倉川さんもともとさ、イラストレーターがきっかけでさ、うん、今の事務所入ったっていうことじゃない、
はいはいはいはい、
でさ、最初はさ、オトメイトに入ろうとしてたんだって。
あ、そうそうそうそう、私
そりゃそうですよね、
もともとそうなんですよ。この今かかった藤田舞子さんの曲が起用されたのが、うん、ヒーローのかけらっていうゲームなんですけど、
はいはい、
それを作ってる会社さんの、うん、 採用試験みたいな、うん、1回受けたことあって最終試験まで行ったんですよ私、
だからさ私下手したら倉川さんと会えてなかったのよ。
会えてなかったかもしれない、
ね、もしかしたら、うん、倉川さんの書いているゲーム作品に出ることで出会えてたかもしれない、
まあね、もしかしたらね、
どっちかでしたね。
それちょっと程遠いやん、ちょっとまだ、
うん、距離が ね遠いから、
距離が遠いからさ、うん、ね、
会えてよかった、
会えてよかったね、
うん、最短距離で会ったって感じ、
最短距離
で、めちゃめちゃ最短距離だっただ
からすごいなと思って、うんうん、あのオートメイトに最終まで残ってるんですよ。
残った、うん、奇跡的に。でも私最初は一次審査で落とされてたんですよ。
いやだからそれがすごいよね、どうしてそれで最終まで行ったの？
なんかね、一次審査でポートフォリオ、うん、自分のイラストをこうまとめたやつを送るんですよ、うんうんうん、でそれで落とされちゃったんだけど、うん、なんかその中のまあ、落とされた方の中で、うん、社長とあと脚本家の方かな、うんうんうん、が残すなら誰がいいみたいな決めるときに私が選ばれたらしいんですよ、
は
い
は
い
は
い、
うん、
それで二次試験審査二次試験みたいなのに行って、うん、そこから最終まで行きましたけど、
すごいよね、い復活戦ってことだしさ、うん、
敗者復活だったけど、うん、最終的に落ちちゃった
いやいやいや、それでさ、うん、ちゃんと選ばれてるわけだから、
うん、嬉しかったね、あの時は
光るものがあるってことですよ。
いやでも今見返すとやっぱりね、拙なかった絵、うん、
ちなみにあの倉川さんのねイラスト、うん、ちなみにイラストさ、はい、倉川さんのイラスト専門で見れるなんかサイトみたいなのってあるの？
XQTwitter、
うんうんうん、
で一応イラストはいくつか上げてて、
そうそうそう、
最短で見るには一応その事務所のホームページにイラストレーター部門があるので、
うん
はいはいはい、そこからちょっと見ていただくのが一番早いかなと思います、
ですね、
う
ん、最新のなんかさ、うん、いわゆる新しいのが見たいってなったら X かな。
そうだね、ああ X かもしれない。
X のアイコンちょっと前までさ、倉川さんの書いたやつだったじゃない。
あ、そうそうそうそうそう
そう、ね、そうそうそう、うん、あれだったり、まあ、でもいろんなところに倉川さんの書いたイラストが割と散りばめられてるので
、ぜひ皆さん、
そうそうそう見てみてほしい素敵なイラストです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さてミラモン、
はい、
こちらも名物コーナー行っちゃいましょうかね。
はい、参りましょうか。
はい、
行きましょう。ミラモンの部屋です。さてこちらのコーナーは日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、そして Z 世代のあれこれなんかをお届けするコーナーです。
はい、
うん、ということで今回は
何でしょう。
休日の過ごし方 Z 世代編ということで、
はい、寝る以外あるの？
待って
寝る以外あるの？
それはそう寝る。
一人暮らしをしている Z 世代17歳から26歳の400名に調査した結果なんですが、
はい、
まあ、この Z 世代の価値観としまして、
うん、
約7割がタイムパフォーマンス、タイパオや効率性を重視しており、お金より時間を重視している方が多く、う
ん、
賃金が安くてもいいから週休3日遅れというあ、でも7割いるっていう、
わかるけどね、
週休2日は少ないよ
っていう時代となってきているみたいなんですけれども、
はい、
そんな Z 世代が、まあ、ライフスタイルはどんな生活をしているか、まあ
うんうん、
というところで、まあ、情報を収集する際に利用するのは SNS が中心、
うん、
で最も信頼している SNS がインスタということで、
うん、
主にこの休日の家での過ごし方というのはこの SNSを見たり投稿したりが、まあ、大体まあ6割近く、これ、はい、
あれだよね、 X 昔よくさツイッター見てたら1日終わったみたいな、
うん、
それのインスタバージョンってこと？
そういうこと、
インスタ見てたら日が暮れたみたいな。
そして、まあうん、あとは動画配信サービスで動画を見る。
あ、なるほど、
うん、
だからさ、それさすごいなんかさ、私が思うにね、そういうなんか過ごし方ってね、いちいち提示してるけど、結局それ見ながらみんな寝るんだろ。
そう
みんなそれ見ながら寝るんだろうな、
ね、そう、寝るんだよ。
そうだろ、うん、寝るお供だろ、
やっぱ一緒だよ。
だよな、みんな寝るんだな、うん、
そう、結局そう。
そうだな。
でその後何もしないでゴロゴロするだから
はいはいはいはい、ほらもう
結局見たもんまで巻き込まないの
失礼しました。
え、
私もこれから言うよ。そう、休日の過ごし方、ね、YouTube 見て過ごす。
これを結果を知ってしまった時に、うん、あ、やっぱりなっていう自分もいて。いや、
でしょ、そうだって絶対
インスタってそんなに投稿する？
全くしない。
私は投稿はしないです、あんまりね。
しないですよね、うん、私も見るだけなんだよね。
てかインスタは見ててお腹いっぱいだわ。
あでもツイッターに関しては、うん、高校生とかは、うん、つぶやきすぎて、うんうん、規制かかってた私。
データあったね。そんな時あった。
1時間規制かかりますみたいなのとかは。
規制かかるんだよ、X、
つぶやきすぎるとね。
そんなのあったんだ。なんか、うん、SNS が疎すぎて、うん、なかなか投稿もしないし見もしないみたいな。
まあすごいやってそうなのに、
ね、今でさえ、うん、今でやっとインスタは見る方にはなりましたが、うん、なるべくあんまりこう他人の行動を見たり、なんか他人に行動を見られるのが嫌で。
で何、罪悪感でも生まれてます。
ただの陰キャ。
でも分かるよ、なんかさみんなさ SNS でさ当たり前のようにさつぶやいたりなんか投稿したりするけどさ、うん、それってやっぱり見てほしいっていうのがあるじゃない、うんうん、承認欲求があるから それをみんな使うわけなんだけど、でももちろんそれがある人もいればない人もいるわけで、うん、別に反応を求めてないしわざわざそれを出そうとも思わないのにやってないと、やってないのもったいないみたいなこと言われたりするよね。
でも我々こそ、うん、多分もうちょっと承認欲求はねあった方がいいと思う。
いやいやないわけじゃないよ、ちゃんとこんな仕事してるからあるんだ よ、うんね、あるわ。
全然もうなんかね、
そうね、
この年になると疲れちゃった。
早いって。
そうなのよ、
早いって、
うん、極論そうなのよ、
極論そう。いやいやでもね私もねインスタはちょっと見る線なんだが、うん、どっちかというとね、まあ、私は X は結構いる方なので、はいはいはい、むしろ X はそうっすね、ちゃんと使ってますよ。
まあ うん、やりやすいというか、まあ、気軽にね。
気軽なんだよね、別に必ず画像載せる必要ないじゃん。
そう確か
に、
ね、そうそう、なんかインスタってちょっとハードル高いのよ私。
高いんだよ、1枚は写真いるでしょ。
そう、
1枚は写真いるでしょ。
いる。
そのために撮るんだよわざわざ。
足元だけ撮っときゃいいんじゃない。
そう、足元撮っとく、今日の足、
マンホールだけね映らないように気をつけて。
そうだね、
場所がね、
場所がね、場所バレしないように、ね、せやだせやだせやだ。それ大事だね。本当何が怖いって SNS やりすぎて、うん、特定されるってことがもう当たり前のようにあるから、う
ん、だってほら瞳をさ、うん、ドアップにして場所がここにいるんだなみたいなあるでしょ。
怖いな、
皆さん気をつけてくださいね。
あと指紋取られるらしいよ。
指紋取るって
何？なんかね、こうやってピースとかしたりして、こうなんか写真にこう指の腹見せてると、なんか本当指紋取るらしいよ。え、
警察入った方がいいよ。
警察入った方がいい。
鑑定の方行った方がいいよ。それは
本当にね。
じゃあギャルピースってもう指紋見せてるようなもんじゃん。
そうだね、見せて
る。大変だ大変だ。
取りなーみたいな。
私の指紋でーすみたいな。ってことだよね。
シュールだな。
怖。
撮ってーってなっちゃうわけなんだけど。
はい。
なんか本当に SNS の使い方マジで気をつけなきゃなって最近改めて思います。
ね、だから、うん、見せないし見ないっていう。
そうだね。ミナモンの心構えが一番いいと思うの。危ないからね。
そう、うん、あれじゃない？グーって親指立てでグーするときさ、うん、芸人さんのさ、チッチキチーの人いるじゃん。
いるいるいる。
あの人みたいに顔を描いときいいんじゃない？指紋取れない。
確かに。
全部の腹に顔描いてくる。
そう全部の腹顔にね、これおこりんぼの顔っつって取れないから、そしたら
めんどくせえ。
ペンの種類によってなんかつきそうだよね、いろんなところに顔が。
いやそうなんだよ、ついちゃうよあれ。
そこはねちょっと油性をね使っていただいて、うん、うん、気をつけましょうね。
そうだね、みんな改めて SNS は楽しいし便利ですけどもね、うん、はい、気をつけようっていう話ではなかったね。 SNS を使って、
う
ん、結局日が暮れるという Z 世代の休日ね、はい、そうです。そうなん
だ、うん、Z 世代ってこんなにみんな寂しいのかと思って
やめてよ。
でもあれですよね、なんか結構一人で過ごす子が多いのかな。
そう、多いんですよ、
うんうんうんうん、
そうね、あんまり大人数で外出するという人がほとんどいない世代で、
うん、
まあ、出かけるのは長期休み程度、
うんうん、まあコロナ禍もあったしね、
うん、そうね、最近ね、うん、数年前までコロナだったからね。そうそうそ
う、なんかこう家での需要っていうか、なんていうの、
うんうん、
家でもこう充実した時間を過ごせるものが増えてしまったから、うんうん、ゆえに家を出なくてもいいかなみたいな。
わかるわかる、
ね、
買い物もねネットでね買えるしね。
そうできちゃうんだよ、ね、わかるわ。
だからなかなかね、うん、今の子たちは外に出ないっていうのが正しいなっていう、うん、
そうだね、そういう現実が浮き彫りになったね、
うん、もう私たちに追いつくの早くない？でもそう考えた私たちだって家出ないでしょ。
出るよ。あれ
出てる、おんちゃん
出てる出てる、結構遊ぶで、
遊ぶか遊んでるか、
うん、うん、
そっかそっかそっか、
せやな。
もうちょっとねみんなね、うん、外にね夢を持って出かけた方がいい。
待って待って待って、
そのたまに夢を持って出かけた時はどこに行きます？
どこに行こう。
希望を持って、希望を持って行った時、
希望を持ってどこ行くのみんな。
イオン。
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 いいよ、相談あるかなみたいな。
私の世代だと、はいはい、ジャスコとか。
ジャスコ。
でも結構こう頑張っていかないといけないところですもんね。
そうそうそう、は
いはいはい、こう頑張ってお化粧したりとかさ、
ね、
ちゃんと着替えなきゃっていう。
だから大人数の人間がいるところに行くときは、うん、やはりこの夢を持って化粧をして、
うん、そう、
あ、服を着て出かけるっていうね、うん、あ、じゃあもうイオンで正解だよ、
うん、まあ、確かに
私はね、うん、先週の日曜日はね、
何、
もうジャージにドスッピンで、うん、プライベートサウナに行ってきた。
受ける。
勇気を出して行ったけど、
だいぶもう決まってんね。
誰とも会わないよ。っていう徹底した。
みなもしこの中で一番若いのに、
そう、もう誰にも誰とも話さないっていう覚悟を決めて、
そう、
誰とも会わないというもう固い意志を決めて、ドスピンとパジャマでプライベートサウナに行って、もう誰とも会わせて出て帰ってくるっていう。
どうするの、みんなも知ってる人に会ったら。
本当だよ、
多分気づかれないと思う。
気づかれないかな、
あんだけドスピンでメガネでジャージって。
そうなのに、
サウナの中は、あ、でもプライベートサウナなんで個室なんですよ。
あ、一人用。
なるほどなるほど。
一人用とかある。
一人用
あるんだって。
だから店員さんとしかその日喋んなかった。お会計おいくらですしか喋んなかった。
いくらいくら
で、
う
ん、そういくらいくらですしか喋んなかった。本当私に日曜日とかね、一人でいることが本当に多いから。うん、そういうもう一言二言しか喋れない
よね。そっか、じゃあ本当に最近でもあれだね、ミナモンみたいにサウナ、サウカツ、
サウカツ、
サカツか、
サ、うん、
サカツする Z 世代も結構いるのかな。
結構多いと思う。
あ、そうなんだ、
みんな充実してるね。
ねえ、充実してんな。私は犬と遊ぶのが一番楽しいぜ。
素晴らしいよ、その方が、
うん、な
コミュニケーション取ってるから。まだ
そうだ、犬にいつも話しかけてるもん。ロイちゃん今日もね、
コミュニケーションまだ人じゃなくてもね、取ってるから。まだ、
そうそうそう、今日は機嫌悪い、あ、悪いかみたいな感じでよく喋ってるよ。
私一人で喋ってるかも。
いいよ別に一人で喋ってても、うん、ちゃんと自分という存在に語りかけてるじゃん。
喋、うん、ってくれる人いないんだもん。
哲学だね、うん、もう我思うゆえに我ありだから。まあそれはちょっと今置いといて、
う
ん、あ、お便り来てますよ。
あら、
あら、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ラジオネーム、
はい、
とある世界のお姉さんから。
誰？
わからない。はい、倉川さんが出るとのことで初めて聞いています。
ありがとうございます。
よろしくどうぞ。
どうぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
アマプラにはなかったのですが、美しい彼という BL 作品がおすすめです。あ、好きですわ。ちょっとあの趣味合いそう。
おんちゃんと、
ね、こちらは2021年にドラマ化され、2023年には映画化されている。原作は小説の作品です、
うんうんうん、
私は小説で読んでいたのですが、喫音症を持つ、無口な高校生のヒラが顔が美しすぎてカースト頂点に君臨する清居に、恋心を抱きます。進学を機に疎遠になった2人、初めは一方通行に思えたその思いは長い時間をかけてゆっくりと実を結んでいきます。一見交わりそうにない、いわゆる陰キャと陽キャの世界なのですが、ドラマでは静かに美しく描かれているのもエモポイントでした。ちなみにドラマでは平を萩原陸さん、清居を八木、読めない、ちょっとか多分せ俳優さんなんだけど、
はいはい、
八木伊佐伊佐
伊佐
勇気の勇に、
はいはい、
こう正義の正なんだよね、
はいはいはい、
の方が演じられていました、
はいはい、
急に寒くなったので皆さん体調にはお気をつけてお過ごしくださいとのことでした。
ありがとうございます。
嬉しいね。ちょうどあの私がアマプラオリジナル作品で BL 作品を扱ったことで、
ね、
でもこれ絶対倉川さんの、ね、ファンだと思うよ。
本当、うん、ありがとうございます。
そうだよ、倉川さんが出るってことで初めて聞いてくれてるんだから。
あ、嬉しい、嬉しいね。
ありがとうございます。
なんか今日ドラえもんいるな。ここすぐドラえもんや。先週ゲストに来てたね、荻野もやってましたよ。なんか
やだ、一緒になっちゃう。
そうだね、
ココスのくだりでね、
ココスのくだりで覚えてる。 あのさ、ココスってハンバーグやん、うん、ハンバーグのね、煽りを入れればいいのにさ、とか言い出して
、包み焼きハンバーグを宣伝してるドラえもんやろっていう。
あ、だからそういうさ、思考が面白くない？斜め上いってんな。
斜め上、うん、負けてらんね。
負けてらんね、うん、十分負けてないから大丈夫だよ。
本当、うん、じゃあ大丈夫。じゃあいいや。
いやでもね、よかった、本当に
嬉しい、ありがとうございます。
作品もご紹介いただいて、あの美しいから大好きです。
はい、後で見てみます。
見ましょう、みんなで見たね、はい、うん、感想またラジオで語りましょう、うん、
はい、
はい、お願いします。それではですね、ちょっとここで一曲いっちゃおうかなと思うんですけれども、はい、はい、ちょっと今日は私が選曲させていただきました。
なんだろう、
最近聴いている曲なんだけどね、私あのエメさん大好きで、うん、エメさんの曲なんですが、エメさんのカバー曲ですね、はい、うん、それでは聴きください。エメで糸。ただいまお送りしました曲はエメで糸でした。時刻は2時45分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。引き続きパーソナリティはオンちゃんと
みなもんと
倉
川です。
はい、よろしく
どうぞ。
みなもん好きすぎてみなもん
言っちゃったね。みなもんですみたいな。
お前は違う、
ご紹介に預かりましたみたいな。
暇さら。
本当だよ、どんだけやってるのこのラジオ。
5年。
結構ね、そこそこやっとるで、
そこそこやっとるで。はい、そんなことだよね。改めまして、はい、ゲストのね、倉川さんをお呼びしております。
呼ばれちゃった、
よろしくお願いします。
呼ばれちゃってから前降りたから、ここに。
そうね、前の東久留米の地に前降りていただいてます、
うん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ちなみに、
はい、
倉川さんは、うん、最近なんかなんだろう、秋めいてきたなと感じることあります？
寒い
寒い。
いやでも
シンプル。
いやでも最近さ、うん、こうすごい暑かったのに、うんうん、特に昨日とか、うん、めちゃめちゃ寒かったじゃない。
寒いよね、
夜とか。いや寒、もう寒かった、もう涼しい通り越して寒かった。
私もうね、寝るときに窓全開できなくなったもん、うん、
あ、寒いもんね、
うん、
朝晩がね。
寒いよ、
寒い、う
ん、半袖さ、短パンでまだ寝てるんだけどね、
うん、
窓全開にしてたのいつも、うん、で扇風機をさ、ブーンって回してたんだけど、さすがにもう扇風機もいらんし、うん、窓も全開にしてたら寒すぎて、うん、寒って言いながら起きて閉めてまた、
ね、夜の暗い中をね、
寒っつって閉めてね。寒いよな、
うん、
分かる。ミラモンはどう？
乾燥です、乾燥。まあ、あのさ、スーパーのレジ袋あるじゃない、
うん、
まだ取っ手がある方ならさ、
うん、
あのこのなんていうの、真ん中の出っ張ってる部分と
出っ
張ってる部分と、うん、あの取っ手の片方を引っ張ることによって、うん、あの三角形が出てきて、
あ、はいはい、あります、あります、
あれが使えるからまだ開けられるんだけどさ、
うん、
あのキャベツとか入れるさ、ビニール袋あるじゃない、あれどんだけカシカシカシカシカシカシカシカシってやってもさ、何回やってもさ
開か
ないからさ、うん、こうなんかこうブロッコリーとかキャベツのあたりに垂れてる水滴ないかみたいな。
割と切実だった。
わかる？そう。
わかる。
あの水滴ないかなみたいな、うん。ペロッとするのはちょっと気が引けるから。
そうね。
そう。だからといってキャベツをこうってなんかこうね、
うん、
なんか触られるのもあれだから。
うん、確かに。
なんかこの辺水滴みたいな。
でもさ、よくわからん水滴は触りたくないやん。
ない
の液かもわからんのに。
あれね、置いといてくれたらいいのにね、タオルかなんか。
ね、
それね、
確かに。
あ、でもさ、ちょっと前まで結構あれなかった、指湿らせるさ、スポンジみたいなの。
え、野菜のコーナーに？
野菜のコーナー、
野菜のコーナーにはないわ。
そう、野菜のコーナーに必要なのよ。
そうだね、ごめん、野菜のコーナーじゃなくてなんかどっかにあったな。
レジ越えた先でしょ。
そうそうそう。
待って、レジ越えた先、
レジ越えた先、カゴに詰め、あのカゴからこう、うん、袋に詰めるコーナーで、
うん、
あのお肉とかさ、なんかこう水、なんかこうお魚とか包む、ビニール袋のとこに置いてあるんだけど、うん、あのなんであの、そんなね、あそこにないの？野菜コーナーに。
私すごいもそれ思うんだけどさ、
うん、
極論ちょっと犬が欲しい。あの犬のね、
うん、
あの鼻すごいいつも湿ってて、
うん、
犬の鼻使って私いろいろ開けることが多いね。なんかちょっと手の油が私も最近ないなと思ってさ、
ね、
家で何か開けたり、うん、やりたい時犬の「じゃロイちゃん」っつって鼻触って、
さあこの子は
スポンジ代わりになってるってことでしょ。
さあこの子は一体何を言っているのか。
え、伝わらないから。これ犬の鼻っていい湿りしてんねん。
いい湿り。
あ、いいよあれ。だからそれを外にも欲しい。
あ、外にもね。
いつも連れてきるわけじゃないからね。
違う気かみたいな。
そういうので今ちょっと思い出したなっていう。うんうん、
かわいいね。
かわいいでしょ。
おんちゃんは
かわいいでまとめていいのか。
犬にいつもお世話になってます。
本当ね。
みんなはね、うん、いろんなとこで秋めいてんだね。
秋めいてる。
秋めいてるよ。うん、もう秋だもん。もう秋だよ。おんちゃんだけだよ、夏だと感じてんの。
そんなことないよ。夏って別に感じないよ。ほら今日は半袖じゃないし。
中半袖でしょ。
中半袖。
じゃあ秋じゃないじゃん。
喋ってると暑くなってくるしね。
まあね。
今のまあねってなんかすごい
最近どうみたいな
年季感じたら好きですわ。ありがとうございます。
いいでしょ。
いいと思う。
はい
はい、
本当にこれでいいのかなっていうぐらいの秋めいてる話なんですけど大丈夫そうかな。
全然いいんじゃない。
なんかこう、うん、スーパーにお芋が出てきましたねとか、栗が、
ね、
売ってますねとかみたいな話を持ってこようと思ったけど、うん、パッと思いついたの感想ですいません。先に謝っとくわ。
いやいや妥当だよね。だってその感想からね、うん、野菜の話も出てきたわけですね、うんうん、スーパーっぽいじゃん。いやいや別にスーパーの話をしようと思ったわけじゃないと思ったけど。
でもさ、芋ってさ、さつまいもって意外と夏も売ってない、うん、
あ売ってる売ってる。
夏のね、夏ぐらいから
売ってますよね。
売り始める、
うん、真夏もね、うん、私の大好きなスーパーではね、うん、ずっと売ってたよ焼き芋。
じゃあもう秋の食べ物じゃなくなっちゃったの、さつまいも。
そうだから別に秋といえばって言われても、
うん、
え芋、いやでも今年中あるわみたいな。
秋といえば、
秋といえば
我々の誕生日。
誕生日。
確かに誕生月。9月。
そうなんだよ。
終わっちゃったけどね。
終わっちゃったね、うん、そう、ここにいるみんな9月だよ。
おすごいね。
ミナモンも
9月生まれでした。ミナモンとは2日違いなの。
え、だって私もおんちゃんと2日違いだよ、
う
ん、
そうなんだよ。
怖
っ。あ、待って、てかそこが一緒なんだわ。あ、思い出した思い出した。9月14でしょ。
14
か。
すごい。運命の
出会い。君の名前みたいになってる。ウケる。
ラジオ終盤で判明した運命の出会い。
それ言おうと思ってた前。
14か。
うん、あの誕生日おめでとうっていうのを、うん、みなもんに LINE で送った後に、うん、そういえば倉川さんもやと思って倉川さんにも送ってた、
う
ん、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
ハッピーバースデー。
そう、ハッピーバースデー。ここ
すごい。
おんちゃんもハッピーバースデー。
いや、thank you。
thank you。
大丈夫よこのノリ。
大丈夫かなこのラジオ。
いや、もう倉川さんが来たからこそ生まれるノリだからさ、
う
ん、
そうね。
今日はね、ギャルマインドを持つ倉川氏に来ていただいたってことなんです、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、あっという間にお別れのお時間になってしまいましたが、うん、ここで名残惜しいですが、はい、来週のお便りテーマを足早にご紹介させていただきます。
うわ、
なんだなんだ。
ルーレット、
めっちゃ回ってる
回ってる。おい、
ヒューマンドラマ作品です。
ヒューマンドラマか
です。
ちょっと重い な
人間ドラマ。
そう、人間ドラ ドラマ
やりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
超事務的だね。はい、お願いします。
お願いします。
ちょっとイントネーションもおかしかったし、
ね、そうね。
お願いします。
まあまあまあ、はい、はい、そして我々の番組オンちゃんとミナモンのグルメライフは、ポッドキャスト、あとはスタンド FM にアーカイブなど上げております、うん、先週のねゲスト回、あのアップさせていただいたので、よかったらお聞きください。
聞く。
で、本日のね倉川さんにゲストに来ていただいたこの回も後日アーカイブとして上げさせていただきますので、
はい、
まだちょっとこのラジオ最初から聞けてないっていう方、後半からの方、はい、もしくはまた聞きたいっていう方、何遍でも聞いてくれ。
また来るよ。
はい、また来てもらいます。決定。
本日の感想を一言で。
はい、
何かありますか。
一言で、また来るよ。
また来るよ。それに尽きる。
I'll be back。
I'll be back。
違う、こっちの親指では I'll be back。
I'll be back をいただいたところで、はい、それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはみなもんと
おんちゃんと
倉川智代でした。
ありがとうございました。
また来週。
バイバイ。